通常回に戻ってきました。ぜひ今週からまた喋る横井よろしくお願いします。
くだらないこと褒めたいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないことに美学がある、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもこの歌とってもくだらない、いつでもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでも僕はくだらないぜ、面白いぜ、
喋るよ恋。そんなわけで先週木曜日に一応復活しましたという回を収録しましたが、まあ大体まあその去年まで、まあ、月火水のどこかに、まあ、週1更新をしていたってことなんで、まあ、早速また今週から、まあ、月火水のどっかで更新して喋る声を続けていこうと思ってるところなんですけど、まあ、ちょっと僕胸中複雑なんですよね。やはりこのコロナ禍のせいで、まあ、その僕音楽活動もしてますし、普段ライブハウスですね、ライブハウスで、まあ、仕事なんかもしてるんですけど、まあ、どうにも普段通りじゃないということで、でしかもまあ横井系的にもなんですけど、世間的にもそんなネタがないじゃないですか。まあネタはあるんですけど、しょうもない話ばっかりですし、ほんま。だから本当にネタに困ってると言えば困ってるんですね。まあしょうもないネタやったらいっぱいあるんですけど、だからまあちょっと前回のそのまあ何日か前の復活しました報告配信で、またここから週1でやってきますって言うてますけど、ちょっとできるかどうか怪しいんですけど、まあなんとか頑張ってやってみようとは思うんで、まあこんなこと言いながら来週飛んでいましたら、まあそれはそれでちょっと許してほしいなと思うんですけど、だからまあネタがないんですよね。でまあそんな中で、まあ僕自身やっぱり今ちょっと音楽の制作なんかにすごい打ち込んでおりまして、まあ、それでちょっと音楽の制作の方に集中したいなというのもあったんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、僕音楽活動も、まあ、売れてもいないのにそこそこ長くやってますし、ライブハウススタッフもやったりするんですけど、その音楽活動に集中したいからその他のことを何もかもやめるって人結構多いんですけど、まあ、それはなんか違うなと思うんですよね。そういう忙しい制作をしてる中でもやっぱりこういうなんかまあ発信とか困難をしていかないといけないと思ってるわけで、じゃあなんで1月から休んでてんっていう感じになるんですけど、だからまあそんな中で、まあ毎回僕はもう去年ぐらいから25分という枠をオーバーしまくりのトークしてるんですけど、ちょっとそうはいかなくなってきたという状況もあるんですけど、まあ頑張らなあかんなと思ってるところなんですけど、まあ正直ちょっとしんどいなというのもあるんですよね。ただですよ、これ前回も言いましたけど、ラジオトークですよ、ラジオトーク。そのラジオトークの10分も横井という番組、一応これまあ、ポッドキャストにも登録してあるんですけどね。で、このしゃべる横井と同様に、iTunes、まあ、Apple Podcasts と、 Spotify でも聞いてもらえるんですけど、ラジオトークはさらに Google ポッドキャストにも登録できましてですね、そこからも聞いていただいている方いるんですけど、まあ、これアプリ内での話ですよ。アプリ内の話なんですけど、ラジオトークの10分もよこいが、本当にこれ前回も言いましたけど、何を間違ったのか、フォロワーが1000人突破して、今見たら1166人僕フォロワーいるんですよ。どこの暇人やろと思うんですよ。こんな横井系のトーク聞いてる人。いやいやいや、まあまあそんなこと言いましても、ほんまありがとうございますっていうところなんですけど、だからなんていうか、その喋る横井の弟的な番組として始めた10分も横井が、喋る横井を追い越しやがりましてですね、しかもこっちは25分喋ってるんですよ。しかも25分喋って、しかも自分の曲かけたりとか、そういう編集もしっかりかましてるのに、ラジオトークの10分も横井はですね、あれはその携帯でしかまず撮れないんですよね。で、一応無理くりマイクをぶっ刺すことは一応可能なんですけど、まあまあだからマイクで撮ってる時もあるんですけど、こういう喋る横井みたいな、こういう細かい編集とかもできないですし、本当に携帯を机の上にポンって置いて喋るだけっていう機能なんですよね。で、しかも最大12分までしか撮れないんですよね。だからそのこの喋る横井を始めた頃の当初みたいに、もうしょうもない小ネタを毎回毎回、まあ大体まあ10分前後喋って終わりみたいなやつなんですけど、何を間違ったか、フォロワーが今1166人いるという状況でして、どいつもこいつも暇やなと思いながらも、皆さん本当にありがとうございます。まあ、ラジオトークはライブ配信機能もあるんで、僕、ツイキャスを、まあ、アカウントはまだ残してるんですけど、やめまして、ラジオトークで、まあ、生配信なんかもしていて、まあ、その影響もあるなとは思うんですけど、まあ、そんな中で、でもやっぱり、この僕がこの人前でこの収録したトークを、まあ、晒すという活動を始めたのは、やっぱりこの、喋る横井が起源ですし、やっぱりこの喋る横井を聞いてくださってる方、もうこの10分も横井の方も聞いていただいている方がいらっしゃるわけなんで、だからやっぱりこの喋る横井こそがまあ僕の起源だと思ってるんで、やっぱりこっちも頑張っていかないとあかんななんてことを思ってるんで、頑張っていこうと思います。それからまあそうですね、これちょっとまあなんていうか、そのまあ、お名前とかを公開していいのかどうかがちょっとまあ不明なものが多いんですけど、まあ、この休んでる間、まあ、温かいメッセージをいただいた方、まあいっぱいいますって言いたいんですけど、まあ、いっぱいはいないんですけど、まあ、これもそうですね、いっぱいはいないって言ったらだいぶ失礼になるんで、本当に応援メッセージいただいた方、ありがとうございます。まあ、そうですね、まあ、リクエストなんかもいただいてるんで、まあ、その曲をかけてみようと思うんですよね。まあ、前回一人旅立った君へという曲をかけたんですけど、まあ、今サードアルバムを作ってるんですけど、まあ、正直まあ、前回の一人旅立った君へ、まあ、これ YouTube にも公開してるんですけど、まあ、ちょっと僕出来上がりとしてはあまり納得してなくて、まあ、そのこれもちょっと言い方あれですけど、お試し版みたいなやつをまあ公開してて、だけど今その一人旅立った君へも含めて、まあ修正といったらこれも言い方悪いですけど、まあそのアルバムに収録する用のまあ新たなまあ音源っていうのを今用意してて、まあ曲数変わるかもしれないですけど、今10曲でアルバムを組もうとしてるんですけど、まあもうまあある程度確定してるんで言いますけど、もう YouTube のまんまの音源をまあマスタリング、もうちょいその音質調整、もっとまあ質を良くしてもらう調整ですねをかけてもらって入れるという曲も何曲かありますし、 YouTube とはもう全くガラッと変えたバージョンを作り直してるという曲もあって、まあ、前回のその一人旅立った君へもちょっとバージョン違いを今まあ作ってるんですけど、まあ、そんな感じでやってるところである中でですね、ちょっと話がちょっと変わっちゃいますけど、セカンドアルバムの曲をまあまあ普段 聞いてくださってるんでしょうかね、もうちょっと聞きたいなというリクエストをいただきましたんで、ちょっとまあ久しぶりにセカンドアルバムから1曲かけてみようと思います。
屋上から飛び降りそうな女の子が叫びました。どうせ私なんて生きている意味がないと叫びました。そしたら友達と先生が叫びました。迷いのない悲しみと怒りで叫びました。あなたは生きている意味がある。この世に意味のない人間はいない。確認取って抱き合いました。それを子供の頃に迷いのない恐怖と不安で震えました。この人たちにとって意味のない人間はました。意味のない僕は無視され捨てられると思い込んで震えました。じゃない意味のないことにも夢中になって楽しく生きている。もし自分の意味に迷ってる人がいたら少しだけ欲しい。自分の意味を探すことを休んで少しだけ聞いて欲しい。意味がなくても生きていていいよ。もう構わないけど意味がある人間ほとんどいないよ。本当は最初から知ってた。 ことに意味はない。本当は最初から知ってた。
まさかこの曲のリクエストが来るとは思ってませんでした。まあ、何曲かあったんですけど、この曲をリクエストしてくださった方がいて、何かで聞いてくれはったんですかね。それともセカンドアルバムダウンロードしてくれはったんですかね。この曲知ってるってよほど横池2ですね。横池でセカンドアルバム起動から、最初から、知ってたっていう曲でした。ようこんな曲知ってるなと思いますけどね。これも僕毎年9月28日の誕生日にワンマンライブしてるんですけど、ワンマンライブぐらいでしか歌わないですね。で、自分で言うのもなんですけど、まあこれよく僕練習するときにはたまに歌ってるんですよね。だからまあこの曲の僕が下手くそやなというよりは、今の僕結構うまなったなって思っちゃいましたし、あとですね、この頃の僕は iPad は一応持ってたんですけど、まだ MTR で録音してましたね。まあオーディオインターフェースを持ってませんでしたし、だから iPad で確かドラムマシーンのアプリをダウンロードして、でドラムマシーンにまずドラム叩かして、でこの頃まだ僕ベース自分で弾いてるんですよ。最近の曲はベースはもう全部自動演奏、まあ打ち込みですけどね、やってるんですけど、ベースこれ自分で弾いて、でシンセサイザーは僕今はなんていうか、その機械的な、そのなんていうか、そのなんていうんですかね、機械的なその繰り返しの、まあリフというか、そういうのは打ち込みで、機械的じゃない音は自分で弾いたりしてるんですけど、この曲全部シンセサイザーも自分で弾いて、でなおかつこの頃僕12弦ギターを持ってませんので、そのギターサウンドに厚みを出すという方法にかなり苦心してて、結局これ、まあ、MTR も8トラックしかないのに、なんか無駄にギター重ねてるなってまあそれは別に今の作品でも別にギターは何パートも重ねてるんですけど、なんか無理くり厚み出そうとしてんなとか思いますし、それがあかんってわけじゃないんですよ。あかんというよりか、むしろうわこの頃の僕めっちゃ頑張ってるやんって思って、今は今でそのちゃんとその便利なもんを手にした、今は今でその便利なもんを使いこなすという意味での苦労はあるんですけど、この頃はこの頃で何もその持ってるもんが少ない中でめっちゃ頑張ってるなってすごい思った音源ですね。しかもこの最初から知ってたって曲なんですけど、この曲は作った経緯なんですけど、この曲まあまあ自分で言うのもなんですけど、結構シリアスな曲ですし、まあシリアスな感じで作ったんですけど、まあこれワンマンライブでもよくネタにしてますけど、これもともとはファーストアルバムに入ってるお前結構暇だなっていう曲あるんですよね。まあこれは今でもライブでもよく歌ってますけど、でなんていうか、その「お前結構暇だな」っていう曲なんですけど、まあ、そのタイトルからして結構覚えられやすい曲なんですけど、なんかもう勝手に僕の代表曲みたいな風にされてるんですよね。主に僕に興味ない人からすれば、あ、横井さんあれですよね、お前結構暇なって曲いい曲ですよねみたいな感じですごい適当に言われてて、しかもその「お前結構暇だな」というタイトルと、あとまあ歌い出しが「お前結構暇だな」なんですけど、あれがなんか、うん、いい感じですよねみたいな感じで適当に言われて、本当にもう心の底から僕向かってきてるんですよね。そういう興味ない人からそう言われるのが、お前結構暇だなって、その独特なそのタイトルとその歌い出しのフレーズばっかりが耳につけますけど、その後に歌ってることの方がよっぽど肝心なんじゃいって思ってるんですけど、そのお前結構暇だなーの後に歌ってる歌詞なんて誰も聞いてないんで、もうそれにもう本当に心底腹立って、でこの最初から知ってたって曲は、お前結構暇だなのまあまあプロトタイプになった曲が あるんですけど、まあ、それボツにしてるんですけど、そのボツの曲をもう一回作り直して、まあ、作った感じの曲で、まあ、そのお前結構暇だなで、本当に言いたいことをていうか、まあ本当に言いたいこと別に言うてるんですよ、ちゃんと。お前結構暇だね、もちゃんとめちゃくちゃ自己主張してるんですけど、それが全然聞いてもらえんから、その全然聞いてもらえん部分だけを膨らました曲ですみたいな感じの曲。何を言うてるんでしょうかね、僕は。まあそんなことでなんかね、こんなしょうもないことでイライラした時期もあったななんて、今からすればもうどうでもいいやんと思ってるんで、だからまあ今は状況においてお前結構暇だなと、この最初から知ってたって曲をまあ使い分けしてるんですけどね、しょうもないことになんか怒るエネルギーが昔の僕にはあったんだなと思っていますね。そんなこと言ってる間にもう結構時間減ってきましたね。今日もあれですよ、もう一曲かけようと思ったんですけど、もうこれもう一曲かける時間がないんで、まあそれはまた次回以降にしようかなと思ってます。まあその YouTube 聞きましたよっていうあのメッセージもいただいていまして、まあその YouTube の曲から、まあ最近かけてん曲なんかのリクエストもあったりしたんで、またそれもかけていこうかなと思ってるところであります。まあ時間中途半端に余ったんで、まあ本当に小さい小ネタを喋ろうと思うんですけど、でもこれちっちゃくないな。まあ、そんなわけで今ちょっと機材面の話をしましたけど、まあ、僕は普段アコースティックギターを弾いていまして、で、まあ、最近は弾いてないんですけど、まあ、ベースがアリーノでまあシンセサイザーを弾きのしてて、で、まあ1年ぐらい前からですね、12弦ギターを導入しまして、まあ、12弦ギターなんかでいろいろやってるんですけど、最近クラシックギター、まあガットギターとも言いますかね、ナイロン弦のギターですね、これがめっちゃ欲しいって思ってるんですよね。その前にまずもっと12弦ギター練習して馬なれよって話なんですけど、まあその12弦ギターを手に入れて結構自分の幅が広がったから、もっと幅広げたいっていうのもありの、まあ、その12弦ギターと、まあ、普通のアコギを、まあ、レコーディングで弾いてて、もっとこういう音色が出せたらいいのになって思う、まあ、帯域の音色があって、それが、まあ、ガットギターじゃないのかなって思ったりしててですね。でなおかつ、まあ、この、まあ、コロナ禍、まあ、去年ぐらいもそうですけど、まあ、休んでる最中ですかね、まあ、いろんな音楽を聞く方でも楽しんでいたんですけど、まあ、ちょっと最近なんですけど、ブラジル音楽を僕聞き始めましてですね、まあ、ブラジルって言ったらそのサンバとかボサノバってイメージを持ってる方多いと思いますし、まあまあもちろんそれで間違いはないんですけど、まあ、とは言ってもそのブラジルの若いミュージシャンというか、まあ、僕と同年代ぐらいのミュージシャンなんかはそのボサノバとかサンバの要素を残しつつ、まあ日本人と一緒ですよ、日本人と一緒でイギリスとかアメリカのロックとか、まあそういう音楽、まあブルースとかなんかの要素を取り入れてうまいことミックスした曲を出すっていうミュージシャンが多くて、だから意外とまあサンバやボサノバっぽい曲多いんですけど、とは言ってもベースはやっぱりロックとかブルースなんで、あ結構意外と言うほどそんな日本の音楽と変わらへんやんけって思ってたんですが、ただ大きな違いは日本人はやっぱり、まあ、アコギといえば、まあ、フォークギターですよ、スチール弦のフォークギターを弾いてますけどブラジルの人はクラシックギターとか、まあ、ガットギターですね、ガットギターとかあとフラメンコギター、要するにナイロン弦のギターを弾くのが、まあ、主流なんですかね、まあ、主流かどうかはまだちょっとそこまで僕ブラジル音楽を研究してないんでわからないですけど、ガットギターを、まあ、弾いてはって、で弾き語りをするミュージシャンなんかもガットギターで弾き語りしてはるんですよね。でガットギターで弾き語りしてても、まあ、その音楽的な作りは、まあ、我々日本人とそんな大差はないんですけど、そのガットギター独特の響きなんかを聞いたりして、うわーなんかめっちゃええなって思っていまして、とは言っても今すぐガットギターを買えるお金が横行け貧乏なんでないんで、しかも今ちょっと僕今使ってる、まあ、高峰の、まあ、エレアコ、まあ、アコースティックギターフォークギターをちょっと今改造しようともしてるんで、まあお金がないんでいつになるやろと思ってるんですけど、まあこの12弦ギターに続いて クラシックギター、まあ、ガットギターなんかもやってみようかなと思ってますね。まあ僕の周辺やったらそのガットギターの弾き語りをしてるのはまあカズンさんぐらいですしね。あとまああのソロギタリスト、まあインストギタリストの久保田敦くんがたまにガットギター弾くぐらいなんで、まあなんかまあでも YouTube なんかでまあクラシックギター弾いてる人でクラシックギターで弾き語りしてる人も結構いるんで、ちょっとそれ見ながら勉強しながらまあ知識だけでも増やしていこうかなと思うんですが、まああのこれ聞いてる方でもしあのブラジル音楽に詳しいって方いらっしゃいましたら、なんかおすすめのアーティストを教えてください。あ、25分になりました。ありがとうございました。
喋るよこい。喋るよこい。喋るよこい。